皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎましてね、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。ここ最近ですね、ネットでの配信が途中で止まることが多くてですね、YouTube でご参加くださっている方が途中で音が聞こえへんとかですね、途切れたとかそういう声があるかと思います。どうぞネットの見直しも検討いたしますので、もう今しばしですね、お待ちいただければと思います。さて、先週はものすごい寒波に見舞われました。火曜日ですね、先週の火曜日、ちょっと九州では信じられないことですけれども、午前中はまだ、1度2度あったのに、お昼からですね、気温が0度からこうどんどんどんどんマイナスへと下がりまして、で、雪なんかもちらつきましてね、若干積もりもいたしました。教会の方でもですね、外側に敷地の中で、外側に庭なんかに面している水道は、ちゃんとね破裂対策をしとかないとっていうことで、いろいろと回ったんですよ。ちょっと皆さんにね、お尋ねというか、クイズ出しますけども、この教会の中で、敷地の中外側に向けて出てる蛇口って全部で何個あるか分かります？これね、全部数えましたらね、18個あるんですよ。結構いっぱいあると。で、以前ね、教会の方からの銀行からの粗品とかでいただいたね、タオルをまとめていただいたケースがあったので、それをこうぐるぐるぐるぐる巻いて、で、また周り養生テープ貼ってビニールかぶせてみたいにずっとしてたんですけれども、タオルが足りんのですね。さてどうしようか。で、自分の部屋漁りましたらね、軍手の束が出てきた。なので、こう軍手をですね、2つ分ぐらいこう重ねて、蛇口にこうつけてって、そういう作業をずっと吹雪の中やってたんですね。もうね、寒くてガタガタ震えながらなんですけど、だんだんだんだん自分で面白くなってくるわけですよ。想像してみてくださいね。幼稚園のね、4個並んでいるとかっていう、その蛇口に軍手を1個1個つけるとですね、なんかこうやって手が4つ並んでこっちに握手を求めてるかのようになったので、もう仕方なく全部1個ずつ握手して回ったんですけどね。そういうふうにしながら、くだらないなと思いながら、自分で笑いながらですよ、この寒さを乗り越えてまいりました。今日も皆さんとご一緒にこうやって元気に集えていること、本当に良かったと思いますし、また、まだまだ寒い地域、寒いね、季節続きます。どうぞ健康に、被害が出ないように過ごしてまいりましょう。さて、このような寒い中ですが、私たちは先週からイエス様の受難物語を読み始めました。受難節自体はですね、来月中旬から今年は始まるんですけれども、7週間で、受難物語、イエス様が十字架にかかって亡くなっていくっていう、そういう物語を7週で読むには難しいと。それで今回前倒しにして、先週から受難物語を読み始めました。先週はヨハネ福音書12章、イエス様がエルサレムに入場するという話を読んだ。イエス様がエルサレムに入場する際、ユダヤ人たちはイエス様が来たことを大歓迎した。それはとうとうローマ帝国の支配から独立を勝ち取ってくれる、そんな指導者が来たんだと彼らは思ったんです。しかしイエス様は自らを一粒の麦だと称しました。一粒の麦が大地にまかれ、土の水気を吸ってその殻を破り、芽を出し根を張り、時には成長とともにですね、麦をしっかりこう踏んで茎を折って強くするようにですね、麦をしっかり踏んで育っていく、そうして豊かな実りをつけていくのが麦だ。イエス様はその最初の一粒、自分の命を捨てて多くの実りを作っていく、そんな最初の一粒に自分を重ね、自分が十字架上で死に、しかしその後、イエス様の十字架の意味を私たちの贖いのためだったんだ、そうやって神様ともう一回向き合っていく、神の許しをいただいてもう一回生き直していく、そういう人々が生まれることを願って、イエス様は一粒の麦として死ぬことを決意していた。私たちはそうやって神の子の犠牲によって今生かされているんだっていうことを皆さんとご一緒に分かち合ったんでした。今朝は受難物語をさらに進めようと思う。 いつもですね、このイエス様のエルサレム入場後に読む物語っていうのは、例えばイエス様がエルサレムの神殿に行って、そこで商売している人たちの台をひっくり返して批判をしたとかですね、それから立法学者とかファリサイ派とか神殿のお偉いさんたちとがっつり議論したみたいな、そういう話がいっぱい出てくるんです。しかし今年はそのような一個一個の事例というよりも、イエス様がこの宗教指導者たちに対して何を言ったか、何を告げたか、それをまとめてくれている箇所を選びました。マタイ福音書23章1から33節、大変長かったので一個一個の箇所を取り上げることは今日はできませんが、この箇所を通してイエス様が宗教指導者たちに対して一体 何と告げたのか、そしてその告げた言葉の奥にあるイエス様の真意をご一緒に見ていきたいと思います。今朝選んだのが23章1から33節です。この箇所、聖書を読みますと1から36節までを一つの塊としていますが、この1から36節は全部で4つのグループに分けて読むことができると言われています。どういうことかって言ったら、イエス様が語りかけている対象が4つあるっていうんですね。最初のグループは2節から7節に向けて、これは群衆に向かって語った言葉だと言われています。だから3節のように、立法学者たちやファリサイ派の人たちの言うことは全て行い、また守りなさい、しかし彼らの行いを見習ってはならない、言うだけで実行しないからだ、これは注意喚起の言葉ですね。2節から7節までは群衆に向かって気をつけなさいよっていう注意喚起の言葉なんです。2つ目のグループは8から12節これは弟子たちに向かっての言葉です。イエス様は弟子たちに向かって先生と呼ばれて傲慢になってはいけないよっていうことを告げた。一番偉い人は他者に向かって使えるものでありなさいと告げた。こうやって弟子たちに向かって語ったのが2つ目のグループ8から12節です。で、3つ目のグループが13から33節まで、一番大きな分量になりますが、これは立法学者、ファリサイ派、神殿のお偉いさんたちに向かっての直接的な批判の言葉です。イエス様、彼らに対してもむちゃくちゃきついことを言うんですね。呼びかけの言葉としても偽善者って言ってみたり、物の見えない案内人、物の見えないっていうのは本質、神様の御心が分かっとらんっていう、そういう意味合いですが、物の見えない案内人と語ったり、33節では蛇よ、マムシの子らよって言って、あなたたちはもう害ばかりだみたいな、そういう通話をするわけです。批判の内容ももう全部読んでいくと大変なので、まとめるとですね、こうなる。あなたたちは神の御心が分かっていない、本質が見えていないから、どうでもいい枝葉の言い逃れで律法を守った木にだけなってる。でも外面だけ取り繕っても内面が空っぽ、御心を分かっているつもりだろうが自分の愚かさすら分かっていない。ちなみに24節で、あなたたちはブヨ一匹さえこして覗くがラクダは飲み込んでるって言ってますけれども、これイエス様が語ったアラム語で言ったらダジャレなんですね。ブヨっていうのはガールマっていう言葉なんです。アルファベットで、英語のアルファベットで言うと GALMA ガールマっていう言葉。じゃあラクダっていうのは何かって言ったらガムラっていうんです。 GALMLA M と L の位置が入れ替わったら片っぽはブヨになり片っぽはラクダになるっていうんですね。イエス様はそのアラム語で、ダジャレをね言うようにして、あんたたちはブヨのようなね コバ一匹越すために一生懸命なってるくせに、ラクダっていうね、もうとても自分じゃ持ち上げきらん、そんなものを簡単に飲み込んでしまっている、つまりそんだけ見当違いのことをしてるって、そう言ったわけですよ。13から33節は、ファリサイ派たち、宗教指導者たちへの直接的批判でした。今日読まなかった34から36はこれエルサレムに向かって語った言葉ですがね、実はこの言葉っていうのはイエス様が語ったのではなくて、後のマタイ福音書が付け足していった言葉の要素が非常に強いんですね。なので今日は飛ばしました。これは紀元70年にローマ軍によってエルサレムと神殿が破壊されていったっていう、その出来事を指した言葉なので、今日は省いております。1から33節までを読みますとね、イエス様は群衆に向かって宗教指導者たちに注意しなさいよ、弟子たちに向かってはあの宗教指導者たちみたいに傲慢になっちゃいけないよ、そして、宗教指導者たち直接彼らに対しては、あんたたちは神の御心が一丁分かっとらんと、あんたたち一体何をしよっとねってものすごく痛烈に批判をした。そりゃそこまで言ったら相手怒りますよね。もう彼らがイエス様に対して腹を立てて、なんだこの野郎と、何を生意気なっていうことはもう当然起こりうる事柄です。さらに言えば、この宗教指導者たちの中では一つの不安がある。それは、時は杉越の祭りの、直前、地中海中から、信仰熱心なユダヤ人たちがわーって集まってきている。彼らはローマ帝国の支配の中で苦しんでいるが、神様が私たちに救い主を送ってくれることを願っている。そんな中でここまで言いたいことをスパーンスパーンと言ってくれる人が来たら、そらみんなが祭り上げるだろうと。もし人々がイエスを祭り上げてローマに対しての抵抗運動でも始めようもんなら、ローマ軍はあっという間に攻めてきて私たちを滅ぼすに違いない、そんな危惧があるから、彼らはイエス様の行動を抑制したいわけですよ、排除したいわけですよ。これがイエス様の十字架へとつながっていくんです。ではそこで私は疑問を感じる。イエス様は指導者たちがものすごく怒ること、そしてイエス様を排斥しようとすることを予測できなかったんだろうか。いや、そんなわけはないんですよ。イエス様はそんなこと百も承知だったはずなんですよ。だって今朝の招きの言葉、ヨハネ福音書12章27から28節、先週の続きの言葉なんですけどもね、そこでイエス様は、今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいっていうふうに言ってるんですね。心騒ぐって言ってるのは、私は動揺してるって言うんです。めちゃくちゃ怯えてるってイエス様言うんです。私をこの時から救ってください、ここで言ってる時っていう言葉は一時的な出来事だから、今直面しているこのしんどい事柄を回避したいとイエス様は言ってるんです。今ですね、時期が時期なので、受験シーズンで受験生たちが一生懸命試験に向けて準備している、あと1週間で試験が終わるとかですね、もうあと1週間で終わると分かってるんだけれども、この期間がもうしんどいみたいな、そういう一時的な時を表すのがこのヨハネ福音書で言われている時なんです。だからイエス様ね、本当にこの出来事が怖いんだって言ってるんですよ。しかしイエス様続けて語った、しかし私はまさにこの時のために来たのだと、父よ皆の栄光を表してください。イエス様は人々の敵意を受けること、誹謗中傷を受けること、排除されることを承知の上で、でもこの一時的な出来事の先に何かがあるっていうことを期待している、だから必死に恐怖に耐えているっていうのが見えてくるんだ。じゃあイエス様が これだけきつい誹謗中傷、誹謗中傷じゃない、批判をねした、その真意は一体どこにあるんだろうか。イエス様がこのきついきつい批判をしたその先に何を願っていたんだろうか。その疑問を読み解くためには、イエス様の十字架が一体何をもたらしたか、その結果から考えれば見えてくる。イエス様は立法学者、ファリサイ派、宗教指導者たちを強く批判した。それは彼らを断罪し彼らを滅ぼしたいと願ったからか。いや、そんなわけないんです。だって十字架上でイエス様は、父よ彼らをお許しください、自分たちが何をしているのかわからないのですと言って祈ってくれているじゃないか。イエス様は彼らを滅ぼすことを願ったんじゃないんだ、彼らをもう救うことを願ったんだ。ではイエス様は彼らをもう救いたいと願った、でもその救いとは、一言で言うならば、ちゃんとね、あんたたちが厳しく厳しく言ってるけどもね、この民衆の姿をちゃんとご覧よって、そうイエス様は言いたかったんじゃないのか。今朝の箇所でもですよ、先ほどお話ししましたが、1から33節、イエス様は三者に向かって語ってるって言ったでしょ。最初は群衆なんです。次は弟子たちなんです。最後に律法学者、ファリサイ派たちなんです。イエス様が三者に語っている、それはまさにイエス様がきちんと目を向けていた三者なんじゃないのか。イエス様の目に見えていたのはまず民衆だったんだ。ローマの支配に苦しむ民がいる。いや、もちろん先週の箇所のように何人かのギリシア人がやってきたという話があったけれども、ローマの側の人間であっても神の本当の平和を求めている民がいる。民衆は政治的な発言が、政治的には弱いね存在で、発言をしても認められず、社会的にはないがしろにされ、中には宗教的に、あんたは罪人だから、お前は救われないんだからって、そうやって虐げられる人々がいた。でもイエス様は彼らに目を留めたんです。彼らのただ中で彼らの労苦を一緒に担い、彼らの素朴な信仰を認めてくださっている。そしてここからがイエス様だなと思うけれど、イエス様はね、彼らに本当に必要なことは何かを模索しているんだ。だからイエス様の行動はただただ民と一緒に生きるだけではなく、彼らに対して神様はね、神の国はねって述べ伝えてきているんだ。イエス様はその姿を弟子たちにも一緒に体験させるべく彼らを連れてきている。さらに言うなら、民衆の信仰を見て、彼らが本当に神を求めていること、そして神はそれを祝福として受け止めようとしてくださっていることを、いたけだかになっているこの律法師の学者たち、ファリサイ派の人たちに示そうとしたんじゃないのか。イエス様の伝え方はね、三者三様ですけれどもね、共通しているのはね、神の御心に立って今のこの現実を見てごらんっていうことなんです。考えてみたらね、イエス様のやっていることっていうのはね、どこかバカバカしいというかね、あんたがそんなことせんでもよかろうもんと思うところもあるんです。人間って興味のない事柄はもちろんとして、面倒くさいこと、不利益なこと、迷惑なことには関わりたくないっていうのが自然ですよね。毎日の生活は忙しくて余力がないから、余計なことは見ない方が穏便に済むし、害を被るぐらいだったら相手を切り捨てた方が楽だっていうのが、まあ、いわば現代ですよ。無関心の時代って言われますが、本当に自分にとって都合の悪いものだとか、関わり合いになりたくないものは自己責任という言葉で切れちゃう時代ですもん。でもね、そうやって無関心を装っている私たちは、自分たちの生活をね整えていくために、 他との関わりを絶っていこうとしているこの現代は、果たして生きやすくなっているんだろうか。今私たちは生きやすい時代を生きているんだろうか。違うでしょ、逆でしょ。私たちどんどんどんどんそうやって自己責任の論調が強まっていくことによって、生きづらい世の中になってきたって思いません？自己責任っていう言葉があまりにも強く言われるようになったがために、私たちはね、時に助けてっていうことすら言えない。言ったら迷惑をかけてしまう、言ってはいけないんだ、ダメだと思われてしまうんだ、そんな風に怯える人が本当に増えているじゃない。でもね、私たちに示されている聖書が伝えてくれるイエス様っていう方はね、社会の中で蔑まれている、端っこに追いやられているその人たちのところに自ら飛び込んでいって、彼らと一緒に生きて、彼ら以上に彼らが本当に必要としているもの、大丈夫、神はちゃんとあなたに目を留めているんだよ、あなたは神の祝福をいただいてちゃんと救われていくんだよ、だからね、神に立ち返りなさいって、そうやって告げてくれたし、自分と一緒に共に生きているこの弟子たちに対して、その民の姿にしっかり目を留めなさいと促し続けてきたし、何よりその民のことを、お前たちは救われんって、自分たちは救われるけどあんたたちは救われんって、そうやってどっか高飛車になっている指導者たちに対して、神の御心が全然分かってないだろって、そうやって告げてきた。今日のこの発言は立法指導者たちを怒らせた、そしてイエス様を排斥されることへとつながっていっただろう。でもイエス様がそうまでして示したかったもの、伝えたかったものは、神はこの民一人一人にちゃんと目を留めてくださっている、そしてだからこそ共に生きていく、神の救いをいただいて神をしっかり見上げながら共に生きていく、そのことをイエス様は示してくれたんだ。私たち以上に私たちのことを思って、私たちに先立って私たちのために神を示し叫んでくれた、それが今日の箇所に描かれたイエス様なんだと思う。先日ですね、男はつらいよの50作目おかえり寅さんを見ました。あの昨年のクリスマスにサンタさんが DVD くれたんでね、もう聞きとしながらいつ見ようかいつ見ようかと思ってたんですけれども、あの映画ってですね、実は2020年の正月映画だったんですよ。あの頃ですね、散々映画館に行って見るんだ見るんだって言ってたくせに、結局映画館に行き損ねましてね、で挙句 DVD 見ないまんま3年が経っておりまして、でまあね、なんか月日の出すのは早いなと思っとったんですけれども、で考えてみればですよ、昨年12月に私の恩師の関田博夫牧師が亡くなったんでですね、亡くなったんですが、この映画が上映された時にもうね、すぐに関田先生のことを思い出しましてね、一緒に映画館に行ってみたいって思って、本気で上京しようと思ってですね、東京まで行こうと思って飛行機を探したんですけれども、ちょっとコロナがね、始まったりで結局願い叶わずだった。なので今日今回は、恩師を思い出しながら改めてこれ見たんですね。改めて、初めてですけど初めて見たんですね。この50作目、もう主人公は寅さんではないんです。厚見清さん亡くなってますから、主人公は甥の三男です。彼はもういい大人になっておりまして、脱サラして、駆け出しの小説家になっている。彼の妻は6年前に病死をし、中学3年の娘と2人暮らし、周囲は再婚を勧めてくれるんだけれども、彼はその気がないと語っている。でそんな中、彼の書いた小説が高い評価を受けまして、書店でサイン会をすることになった。 サイン会にはファンが大勢詰めかけるんだけれども、その中にたまたま日本に帰国をしていた初恋の人泉ちゃんですね、後藤久美子さんがいた。彼女はフランスで結婚して家族もいるんですが、国連関係の仕事でしていて、で仕事と休暇を兼ねて数日だけ日本に戻ってきて、そこでたまたま書店で再会したって、まあ、こういう流れなんですね。で2人は一緒に、ね、あの寅さんの恋人だったリリー浅岡瑠璃子さんですねのところに会いに行きまして、そこで、まあ、知らなかった寅さんの過去を聞くんです。でそんな中で、この甥っ子三蔵の中ではおじさんのことがすっごくこう鮮明にいろいろと思い出されていく。さて再会をした初恋の人泉は、日本での休暇中あることをやらねばならなかった。それはかつて母と自分を捨てて別の女性と逃げた父親に会うこと。心情的には会いたくないけれども余命いくばくもないと聞きまして、で、三蔵はその話を聞いたら自分が車を出すから会いに行こうと言ってこう促す。父親がいる入居施設に行きますと、そこにはもうすでに離婚はしているんだけれども泉の母親も来ている。父と母は病室で互いに邪険にしまして、娘泉は困惑する。帰りの車中、この母親は苛立ち紛れにですね、酒を飲みまして、で酔っ払えて娘相手に管を巻く。あんたの父親が死んだらフランスから帰ってきてくれる？私は離婚してもう他人なんだから、言っても白い目で見られるけど、あんたは娘なんだからね。管を巻く母親と苛立つ娘は車中喧嘩を始めてしまう。怒った母親は泥酔したまま止めてって車を止めましてね、で田舎道を歩き出す。娘は娘で感情的になって、もういいのよ行こうって三つを促すんだけれど、三つはそんなことできるわけないじゃないか、感情的になったらダメだよ、おばさんをなだめられるのは君しかいないんだ、僕のおじさんがいたらきっとそう言うよ、だから言ってやれよってこう促している。三つの中でどんどんどんどんおじさんだったらっていう言葉が反芻されていくんです。そして彼は自分のことを考えてしまう。妻が亡くなって6年、再婚を勧める人がいる。それまで気乗りはしなかった。しかしこの初恋の人泉とだったらっていう気持ちがないわけではない。彼女にはフランスに家族がいる。でも日本でも両親がいて、その世話だってあるじゃないか。どっか彼の中で願望の部分とでも分別をつけないとっていう部分がこう葛藤していくんですね。そんな時に彼はおじさんである寅さんのことを思い出す。三つは語るんです。おじさんは困った時いつもどこかから現れて必ず僕の味方になってくれた。今ここにおじさんがいてくれたら聞いてほしい僕の悲しみを。明日泉と別れなければならない寂しさを。彼はおじさんのことを思い出しながら自分の気持ちではなくって泉にとって何が大事かを考え始めていく。そうやって考え始めていくことによって初めて三蔵はおじである寅さんの生き方の本当の意味を理解していくんです。寅さん、おじさんは普段は無鉄砲で自分の感情に素直に大暴れするくせに、でも自分の人生の大事な決断の際には自分の幸せを後回しにして相手のために生きようとしてきた。相手が自分で考えている以上にその人のことを思ってね、その人の幸せのためなら彼は自分を犠牲にしてすっと身を引いてきた。三蔵はそんな寅さんのことを思い起こしながら寅さんが自分に対して語ってくれた言葉を思い出していく。三蔵、困ったことがあったらな、風に向かって俺の名を呼べ、おじさんどっからでも飛んできてやるから。車寅次郎っていう寅さんっていう人物は周囲から見ればすごくバカらしい。でもそのバカバカしさの中にいつも相手への優しさが込められていた。 三男はそんなおじさんの姿をちゃんと理解をし、翌日この初恋の人泉を空港へと送り、そして送り出して彼もまた自分の生活へと戻っていく。映画のエンディングはですね、トラさんのあの元気な短歌梅の声が響きながら終わっていくんですね。もう映画見ながらですね、最後の15分ぐらいもずっと泣いとりました。あの12月に恩師が亡くなったって聞いた時には泣かなかったんですけどもね。でも映画見ながら恩師を思い出すと、もうボロボロボロボロ泣けてくるんですよ。恩師が教えてくれたことの中でもいろいろ教わりましたけどね、その中の一つで、トラさんとイエスを重ねてみてごらんって言ったことを思い出してたんですね。今朝の箇所ってまさにそうなんじゃないのか。ファリサイ派や律法学者を痛烈に批判したら、そら怒られる、怒りを買うに決まっている。もし彼らをここまで痛烈に批判しなければ、まだ病人を癒したり神の御言葉を伝えることだってできたかもしれない。でもイエス様はいつも必死に生きている人々の姿を目に留めていた。生きるっていうことは時にしんどいんですよ。思い通りにいかなくて視点抜刀するものなんですよ。イエスはそんな人々の人生を、そして何より私たちのことも含めちゃんと知っていてくれて、知った上で群衆に、弟子に、指導者たちに語りかけてきたんだ。もし寅さん風に言うならば、イエスはこう言ったんですよ。人間はよ、理屈で生きているんじゃないんだよ。そりゃお偉いさんはいいさ、律法を守ってでも食っていけるんだから、律法の文字面守って厳格に生きられるんだったら自分の悩みも抑え込んでいけるさ。だがな、そうだからといってすっ転びながら一生懸命生きてるやつを指さして裁いちゃいけねえよ。ちゃんと見てやれよ。同時にイエス様は群衆に対して、私たちに対して、その傍らに立ちながら言うんですよ。腐っちゃいけないよ。神様だよ。神様がちゃんと見ていてくれるから、信じることを忘れちゃいけねえよ。イエスという人が語ること、行動すること、それはいつもまさにものが見えていた。本質が見えていた。神の御心が見えていた。神が今私たちに対して何を伝えようとしているのか、それは裁くことなのか、それとも救うことなのか、私たちを殺すことなのか、それとも生かすことなのか。イエス様は常に神が私たちを愛し、救い、整え、生かし、導こうとしておられることを知っていた。だから私たちに寄り添いながら、こんだけ弱くて失敗繰り返してとんでもないことをやらかしてしまう、でもその私たちのことをちゃんと分かって受け止めてくれながら、神様を信じて生きていくんだよって示し続けてくれるんだ。そんなイエス様の優しさが爆発するようにして叫ばれていった、それが今朝の箇所だと私は思うんです。今朝のお話のタイトル、風天のイエスとしました。もう先週トラさんに、ね、染まった1週間でしたが、なんだかバカバカしいけど優しさが伝わってくる、そんな気がするんです。今朝私たちはイエス様の痛烈な言葉の背後にあった思い、真意をご一緒に見てきました。イエス様はいつも私たちに目を留めてくれていた。そして神を示し続けた。この後の受難物語を読みますと、イエス様は宗教指導者たちの画策を受けて十字架につけられていく。でもそんなイエス様の姿を一つ一つ追いながら私たちは確認するでしょう。この救い主は最後まで私たちに目を留め、共に生き抜いてくれる救い主である。寅さんのテーマ曲の一節にこうある、ドブに落ちても根のあるやつは いつかはハチスの花と咲く、いつかはハスの花が咲く、まあ、ハスって言ったら仏教を思い出しますけどもね。でも泥水吸いながらもあんなに美しい花を咲かせるように生きられるんだよって、いつかはって言うけれど、そのいつかって一体いつなのか。きっとね、私たちが七転八倒しながら生きている、でもその私たちに救い主が与えられているんだ、神が私たちを祝福し導いてくださっているんだと信じる時です。さあ、次週からも引き続き受難物語を読んでまいりましょう。今週はこれにておしまい。今週もイエス様を身近に感じながらのスタート、一緒にスタートしてまいりましょう。一言お祈りして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の痛烈な批判の言葉を読んできました。でもその痛烈な言葉の背後にあったのは、いつも民に目を留め続けた、民に寄り添い続けた、私たちのことを受け止めてくださったイエス様の真摯な思いでした。私たちの救い主は私たちを裁き見捨てる方ではなく、私たちに伴い救ってくださる方です。今そのイエス様の優しさを感じながら、私たちはまた改めてあなたに目を向け、あなたを信じて生きていきたいと願います。一人一人さまざまなロークを抱えていますが、どうぞ困った時にもいつもイエス様の名を呼び信じ抜くことができますように。またどうか私たちの周囲にいるあなたのことをまだ知らぬ方々もイエス様を信じる機会と、また決心が与えられますように、一緒にイエス様の福音を喜び礼拝集えますように、新たな一週の始まり、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。